今日も見せる神の声を聞き従いましょう。ヨハネによる福音書の冒頭は、はじめにここだという大変有名な部分です。一章一節です。ここから一章の18節まで、序あるいは序論、序章、英語ではプロローグです。そして以下が本論です。この福音書全体もそうですが、この序章はそれ以上に難しい。それは深くてです。また旧約新約全体も視野に入っているので、この序章を正しく漏れなく理解すれば、聖書の重要メッセージのかなりの部分が理解できると言えることです。文章は実に簡単ですが、内容はそういう深さ広さを持ちますし、私自身の準備も足りませんので、まず序章を簡潔に学ぶと言っても、まあ、数回かかると思います。早く本文に入って最後まで学んだ後、時間が許されるなら、この序章に戻って本論の内容を踏まえて序章を改めて詳しく学びたいと思っております。そうするとその深さ広さが鮮明になるでしょう。またここから聖書全体の視野も開けるでしょう。特にパウロ書簡、とりわけローマの信徒の手紙とガラテヤの信徒の手紙を重んじてきた私たちプロテスタント教会会員に、キリストの救いの大きさ広さに目を開かせるに違いあります。またいわゆるキリスト教国であれば、誰でも大抵基本的な聖書の知識、キリスト教の知識は持っていますので、そのような聖書やキリスト教についての解説はごくごく簡潔にして、もっぱら信仰的なメッセージを語ることが説教です。けれども、いわゆる非キリスト教国ではそうはいきません。日本もそうです。基本的な聖書の知識、キリスト教の知識がないと、信仰的なメッセージも正しく理解できませんから、どうしてもまず聖書の解説が必要です。それから信仰的なメッセージ。このヨハネ福音書の序章などは典型的です。冒頭の初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあったとは続きます。実にこれは簡単な文章です。簡単な文章ですから、スラスラと何の引っかかりもなく読み進むことができるでしょう。ところがその内容は驚くべき深さ広さを持ちます。少しこれらについて聖書から解説をします。このプロローグに繰り返し出てくる神、まあ、新約の中で実は今年集中して神という言葉自体が出てくる箇所は珍しいのです。この神という言葉、前回くどいほど強調しました。日本の神々を決して思い浮かべてはならない。そうではなくて、旧約の神、この世界を超越した存在であり、正義と憐れみの神、ただ一人の人格的な永遠から永遠に生きておられる神、そしてこの世界と人間を無から創造された創造の神、これらのことが強調されておりますのが旧約ですから、新約時代に生きている私たちも旧約を読む大切さがここにあります。今申し上げた神についてのイメージを切り替えると、頭の整理切り替えだけでも 私たち日本人には簡単ではありません。もちろん何回か説明されれば頭では分かってきになります。けれどもいくら聞いてもピンとこないというのが現実です。ですからこの連続説教の中でも必要に応じてこの神についてさまざまな観点から説明していくつもりです。序章そのもの、はじめに言葉があった。このはじめとは何なのか。この一文は旧約の一番最初の創世記の一番最初一章一節の冒頭の言葉を踏まえています。はじめに神は天地を創造された。はじめに神は天地、天地というのはこの世界と人間、被造物全体のことです、を無から創造された。ここに出てくるはじめのことです。このはじめという言葉についても正しく理解することはなかなか難しい、まあ、私たちの想像力というものの限界でしょうか。このはじめというのを何か永遠という状態が時間以前にあって永遠の過去から永遠の未来に向かって時間が流れていて、その流れの中のどこかで神が天地を作られた時、これが初めと思いがちですが全くそうではありません。私たちがその中で生きている時間もあるいはまた空間も神が創造された被造物です。ですから神が天地を創造されたその時時間が始まった。その時私たちが生きているこの世界が時間とともに始まった。これが始めという意味です。先にこの聖書の神を永遠から永遠に生きておられる神と表現しましたが、この世界を超越して生きておられる神を時間の言葉で言い表そうとすれば、どうしても永遠から永遠に生きておられる神としか言えませんね。こう言いましてもまず時間があって、それから神があるというイメージになりがちですが、そうではなく神がおられてそれから時間ができたという順序です。このことも日本的な神の発想では出てきてこないことでなかなかピンとこない。その初め、創造された神が天地を作られたその時に言葉があったと続きます。はじめに言葉があったであって、はじめに神は言葉を作られたではありません。これが創世記の冒頭の言葉と似てはおりますが決定的に違うことです。つまりその時言葉は存在していたということ、つまり言葉は非造物ではないということ、そのことは4節ではっきりします。万物、つまりこの世界全体は言葉によってなった。なったといってもなんとなくこう自然に生え出てきた、生まれ出た、出来上がってきたではありません。それぞれのものに創造されたという意味です。ですからこの言葉というのはむしろ万物を生み出した創造者です。といっても神とは微妙に区別されておりますね。言葉は神と共にあったと一章一節の次の文は述べますから、共にあるいは傍らにですから、言葉そのものイコール神というわけではありません。けれども神と同じ本性を持っておられる。まあ分かったような分からないようなと感じられるでしょうか。けれ けども、キリスト教の教えを改めて整理し直したものを教義、教義、あるいは教理とか教義と言いますが、教理、教義を少し学ばれた方は、キリスト教の最も重要な教理、教義、三位一体とか、あるいはイエス・キリストの二聖一人格を思い浮かべられるでしょう。神は一つだけれども、父、子、子というのがイエス・キリスト。そして聖霊という三つの、いわば人格を持たれる。まあ、これらは300年から400年後に確立される教義、教義ですが、まあそういう大変こう深い意味を実はここのヨハネによる福音書の冒頭は述べています。ですから文章は簡単でもその意味を理解するのは大変です。これらの教義、三位一体と二聖一人格については正しく知っておかなくてはなりませんので、いつか勉強会などで学びたいと思っています。その時にこれらの信仰的な意義、私たちにとってなぜ信仰的に大事かということも説明します。今はともかくこのヨハネによる福音書の冒頭の文が単純な文だけれども、その意味は三位一体、あるいはキリストの二聖一人格を暗示するようなとてつもなく深く広いものだということを覚えておいていただきたいと思います。さて、肝心のこの言葉について、この言葉は元の言葉、これはギリシャ語ですが、そのギリシャ語をそのまま翻訳してロゴス、このロゴスというカタカナ語を使う日本語訳もあります。で、このロゴスそのものはごくごく普通の単語で、もちろん新約の中にもあちこちたくさん出てきます。一般的な意味は普通の意味の言葉です。ここではそれとは関係ありますが、かなり違う意味なので、一言の有言に言葉という振り仮名をつけて別だ、ちょっと違うというふうに言い表しているわけです。ではどういう意味なのか、この意味でのこのロゴスという言葉はヨハネによる福音書のこの序章にしか出てきません。そして最大のキーワードです。序章を読んでいきますと、これはイエス・キリストのことだということは分かります。17節にはイエス・キリストという言葉が出てきますし、ではなぜイエス・キリストを一言の言言葉とわざわざ言っているのか、普通の意味の言葉は語る人の思いを表現し伝えるための手段です。しかしそれだけではこの序章の意味で意味が中で意味が通じませんけれども、聖書を紐解きますと、旧約に遡って考えますと、そこにはこの普通の意味を超える言葉というものが出てきます。それは何かと言いますと、預言者の語る言葉です。預言者も普通の人間ですが、特別神から自分の言葉を、神の意思を人々に伝えるために召された人々のことです。旧約聖書の中に預言書という部分があり、そこにはイザヤ書から始まって、そしてマラキ書にある部分ですが、たくさんの預言書が出てきます。そこには預言者の語る言葉がたくさん書かれているわけですが、実は 預言者が語っているそれを神様に伝えるものです。これはイザヤ書の一章の2節冒頭で、イザヤ書の冒頭に出てくる部分ですが、天意を聞け、地を耳を傾けよ、主が語られる。私はコラを育てて大きくした、しかし彼らは私に背いた。天意を聞け、地を耳を傾けよ、これはもう非常会全体に述べている強調した言葉ですね。主がと、この主というのは聖書の神の名前です。これは一種の固有名詞です。主が語られる。そして以下はこの主の言葉です。私はコラですから、この私というのは神ご神、私はコラ、まあ、ここではユダの人々のことです。私はコラを多く育てて大きくした、しかし彼らは私に背いた。で、口から言葉を発するのは日本語の預言者です。けれども預言者の口から出る言葉は神の言葉です。こういう方法で、特に旧約時代、神は人々といっても、ここからイスラエル民族ですから、人々にご自分の思い考えを伝えられました。イスラエル民族も人間ですから、普通の言葉ではないと意味わかりません。ですから非常に重要な神から人間への意思伝達手段です。まあ、このことは特に預言者の残したイザヤ書からマラキ書に至る部分、預言書で非常にはっきり分かりますけれども、神の意思を自分を通して人々に伝える人物を広い意味で預言者と呼ぶことができます。実際モーセやダビデなども預言者と呼ばれていますから。ですから旧約全体が預言者によって書かれた神の言葉と言っている。こういう方法以外に神の意思を正しく人間に伝えることはできません。けれども考えてみますと、もっと確実で直接的な方法がある。それが神ご自身が人間に分かる方法で語る。現に新約のヘブライ人への手紙の1章1節2節にはこういう言葉があります。神はかつてというのは旧約時代、預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖、これイスラエル民族に語られましたが、特にこの終わりの時代には御子によって私たちに語られました。御子というのが神の子であるイエス・キリストです。御子が私たち人間に神の意思を伝えるのですから、これほど確実直接的な方法はないでしょう。そのためにも神の子が人としてこの世界に来てくださることが必要でした。そして現に神の子が人としてこの世界に来てくださった。これが十二句、人間側から言えば降誕、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、一章十四節。これはもう決定的なことです。このようにイエス・キリストは神の子ですから、この方が人として来られ、ご自身とその言葉を通して神の意思を伝えられる、これが絶対確実な方法です。そして普通の言葉をはるかに超えてて、預言者の言葉さえも質的に超えてて、神の言葉そのものと言えるでしょう。ですからこのヨハネの序論では一言言葉と表記して、 その特別さを何とか言い表そうとしているわけです。まあ、この普通の意味の言葉に引きずられて、初めに言葉があった、あった、何か物のような言い方ですが、この意味では、初めに言葉がおられたの方がいいですね。イエス・キリストは私たちと同じ人格的な存在ですから。まあ、もっとも、その初めには受肉以前の人間としての肉体を取っておられないもともとの状態、霊なのですが、要点を少し言葉を変えてまとめましょう。神がご自身を、またご意志を自分の側から人間に示してくださることを啓示、神の啓示と言います。例えばガラテヤの信徒の手紙1章12節でパウロはこう言います。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。この啓示ですから、イエス・キリストは神を啓示するもの、いや啓示そのものです。今日の聖書の解説はここまでにします。どうでしょうか。多くの方がここまでの話を聞かれて難しいと感じられたはずです。と言いますのも、私にとっても非常に難しいからです。一応説明はできますが、その意味の深さというものは到底理解し尽くせません。まあ、こういう難しさが、その難解というのではなく深くて難しいというんでしょう。言葉としては、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、実に平易ですね。けども深すぎてなかなか理解できない。けれども、どうしても説明が必要です。どうでしょうか。もし神のすべてを私たちが理解できたとするならば、その神というものは私たちの理解力の中にある、私たちより小さい感ということになってしまわないでしょうか。理解し尽くせないから、私たちよりもずっと大きいから、ずっと大きな私たちを超えた存在だから、そのことを感じ取っていただけるだけでも結構です。そして、こんな大きな神なら、頼りがあると感じていただければ十分だと思います。まあ、ついでに言うならば、こんな神々、こんな神を私たちに分かりやすい言葉で教えるわけですから、聖書はすごいと言えるでしょう。で、最後にヨハネによる福音書、聖書全体を読み進む際、どうしても考えておかなくてはならないことをお話しましょう。なぜ、さっき言いましたように、この世界を超えてて、しかも世界の創造以前のことも含めて、神というものは超越者であるけれども人となられる、なぜこんなことを、このヨハネによる福音書の著者ヨハネは人間であるにもかかわらず詩に書くことができたのか。少しでも真面目に考えようとする場合、まず射抜かれるでしょう。ここでこれを人間の単なる空想だと言われるでしょう。 えけれども、そうではなくて旧約の預言者のように、彼ヨハネは神に心を開かれて神から教えられたと考えていただきたいと思います。そしてぜひ今学んでいることを一度ヨハネの身になって、自分が神から教えられていると考えてみてください。まあ、普通の本を読む際にも著者の気持ちになって読まないと真意がつかめないというのは普通のことでしょうか。言葉を変えれば、神からの導き、この場合よく神からの照らし、照明という言葉を使うのですが、神からの照明、照明というのは照明器具の照明、照らすということです。神からの照らしがなければ聖書の真意はつかめないと言います。自然の人、つまり生まれながらの人、こういう人には神の霊に属する事柄を受け入れることはできません。その人にとってそれは愚かなことであり理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。コリントの信徒の手紙1、2章14節。ですからヨハネは神の照らしを受けてこれらのことを知ったわけです。だから誰でもまず神に、私が分かるようにしてくださいと神の霊、聖霊に照らしを祈り求めるべきです。それが出発点。神の御旨を分からせてくださいという祈り、これが出発点です。けれどもさっき自然の人には分からないとありました。自然の人というのは生まれながらの人、まあクリスチャンではない人と言い換えることができますが、これではクリスチャンでない人にイエス・キリストの話をするのは無意味になりそうです。いや、むしろどうすればそのような方々にも聖書の真意を理解していただけるのか、もうそれだけでは自分には関わりないと言って聖書を閉じられるかもしれません。実際そのような大いなる存在である神がおられて、この世界を作られ支配しておられるとしても、自分に関わりがなければ、そんなことを考えるために貴重な時間を費やす必要はないでしょうか。けれどもそうではありません。聖書のあるいはこの福音書の執筆目的は20章31節にありましたように、これらのこと、つまりこの書が書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシア、キリスト救い主であると信じるためであり、また信じてイエスの名により命、新しい永遠の命、つまり救いを受けるためであるとありました。だからこの本を読んで、このヨハネによる福音書を読んで、イエスキリストを知り信じて救いを受けるためだと明記してあります。つまりクリスチャンであろうとなかろうと、全ての人の救いのために書かれたというわけです。ですから近づく入り口になるのはこの自分との関わりです。この関わり、一体どういうものなのか、本論のそれぞれを学ぶ際、さまざまな角度から説明いたしますから、よりはっきり分かっていただけると思いますが、ここでは総括的に一言、救いを求めているか、関心あるか、このことです。今全くなければ、今はこの福音書はないのも同じでしょう。けれども救いを求めているかというのをこう言い換えたらどうでしょう。自分に何か不満足なものを感じておられるかどうか、この自分の持つ不満足感、自分に対する不満足な思いというのは実は非常に根深いものです。そしてそれをごまかさずたどっていけば、必ずキリストが目に入ってきます。 そのことをまた様々な角度から今後学んでいきます。祈りましょう。
恵み深い神よ、あなたはヨハネを通してあなたご自身とイエス・キリストについて実に平易な文章ですが、私たちの理解をはるかに超えた深い身胸を示しておられますけれども、私たちは聖書を通してそれに近づくことができ、そしてそこに私たちの心の奥底にある不満足感、救いを求める思いをはっきりと答えるお方を知ることができる、このことを確信し感謝いたします。どうかこれからの学びの間、私たちを導き、神の霊によって照らし、それぞれ聞くものを理解できるように導いてください。感謝してイエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美歌を一曲歌います。差し支えない方はどうぞお立ちください。183番、これはおそらく新しく歌う曲じゃないかと思いますので、また来週も歌いますけど、どうぞお立ちください。